月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くも2月28日、ね、間もなく3月を迎えます、ね。気温の方もね、上がったり下がったりが続いていますが、うん、もう20度を超える日も、ね、出てきて、まあ、だんだん暖かくなってきています。
三寒四温で
ね、本当まさに三寒四温、
暖かくなってくる ね、
本当ですね、うん。さて、先週と先々週はこの番組に京都市長、ね、お越しいただきましたけれども、ね、盛り上がりましたね。結構
そうか、いや、あんまり思ってんねんけど
いやなんか、どんな、ね、方なのかなって思っていたんですが、
いやと、まあ、優秀な方も ね、いいんじゃないですか。
やっぱりお話が上手ですね。
まあ、で元そら大学のね、慶応大学の先生したかったから、
ね、
しゃべるのうまいよな。
すごい、経歴をお持ちの主張ということなんですけれども、ね、
むしろ経歴なんかないもんな
でも両極端でも共に成功してらっしゃるお二人っていうところがね、すごく
成功なんかしてるとは思ってへんね、俺は。全然どんなとなったかなという感じで、成功したらと思ったかな。
本当ですか、
うん、思いの10分の1ぐらいしか多分できてへんと思うな。やっぱり志が高なかったから。志が低いんやろな、俺の場合は。
いや高いでしょ
う。いや、さ、みんなそう言ってくれるけどね、はい、僕の思ってるから思ったら志が低いな、
まあでもね、塾長の場合はかなり若い頃からもう目標設定が、ね、明確になされて。いや、
だからその頃の志が低かったよ。
俺
そう思うわ。
そう、
自分で、あ、なるほど。さけど今更もうね、70過ぎてさ、志言うてもそんなあと何回ご飯食べるか分からへんのにやなそんな何本思ってもしゃあないけど、まあ、それでもまあ思いは強いけどね。さけど若い時の志の低さっていうのは残念やなと自分で思ってるけど、そういうことに気がつかへんだから。成功するっていろんな成功あるやん、
う
ん
う
ん、
それはそうですね。
例えば企業としてお金持ってすごいやつになるのか、うんうん、まあ、例えば研究者になって新しい将来に向かって何かを発見するとかね、うんう
ん、はい、
だけどそういう企業はその何かを発見するっていう企業は俺らは無理や。なんでか言ったら、うん、そんな勉強嫌いなんか、うんうんうん、まあ、やっぱり商売、うん、商売っていうのは上限なんや、
はい、
知恵と努力で頑張れるや、うん、だから商売の世界に入ろうと思ってただけで。
うん、まあ、でもその得意なところを生かして。
いや、得意でもないね。
いや、そんなことないと思いますけど。
いや、だから僕は松田電機行ってて、まあ、あの大学行ってへんから、まあ 4,5 年間大学代わりに経営の神様の会社で勉強するっていうのが目的やったやん、
はいはい、
で、まあ、それは一応出たけどな。お金ばっかりに執着するの嫌やったよ、俺は人間的に。それよりもなんかもっと世の中に役立つことをやりたいなと思ってるいうのは、それはやっぱり人を育てるっていうのが基本やと俺は思う、次の世代を、こう子供はある程度苦労させて厳しく育てて次の世代を育てていくっていうことをやりたいと、で、僕は会社やりだしたのはその稼ぎながら人を育てるっていう2つができるなと思ってやっただけで、人を育てるだけだったら学校でええやん、稼ぐだけだったら商売でええやん、
はい、
だけども人を育てることをやりだすとやっぱり定着ささない、ほな会社をしたら、会社入ったらみんな、まあ、生活上定着しょるやん、それを育てていくっていうね、いうことを考えて、まあ、まあ、商売しながら。で、商売っていうのは頑張れば頑張るほど上がれるやん、
はい、
上限なんや、何年かで決まってへんし、だから可能性の高い仕事はやっぱりこう自分で起業して商売をしていくっていうことが大事やろ、 だからその両方を求めてやりだしただけで、
まあ、でもそれを始めた行動力、もちろん運とか縁とかいろいろあると思いますけれども、まあ、そこからこうねえそれを育てていくっていうのももちろんすごく、
うん、まあまあ人を育てるっていうことはそれなりにあれやけど、
会社を育てるのも同じですよね、
うん、
でも
なんかねあんまり商売にギクシャクするっていうか、あの福沢諭吉、当時は福沢諭吉やな、よう考えたら紙や、
お金、
紙の印刷物や、はいはいはい、こんなに命かけてええのかなっていう
でもお金を持っていたら助けられることもたくさんありますよね。でも
だけど実はその辺がね、うん、僕はあかんなと自分で思ってんね。
なんでですか、
まあ、神のために一生懸命自分の人生をね、
うんうん、
なんか集中したないなって、
うん、でも塾長別にそこには集中してないですよね。
いや集中してへんやろ、まあ、だけどね、うん、もっと頑張って稼ごう思ったら集中しなあかんねん、
あ
それが俺ができてへんのは商売人としてはまだ弱いと。
そうですか。
弱い、そのガッともっとガツガツしたんだ、それが全然ないね、
なくはないと思いますけど、その情であったりそのお気持ち気がすごく優しいし、こう、まあ、兄貴分であったりこういろんなリーダーシップがあるから、こうお金だけの、ね、ところには多分いかないのかなと思いますけど、
そのね、なんかねそれだけで判断したのよ。
いや、うん、そう思います。
だからその言われてもお金では動かへんよ、うん、性格的に、
はい、
なるほどっていう納得しになる。なんか本当にこれが誰かに役に立つことね、うん、そういうことが前提でなかったらいかへん。
でもそういう意味では、まあ、塾長も市長もその京都のために京都に尽くしたいっていうお気持ちはお二人ともお持ちで、
まあまあ、基本は京都やけど本当は日本のためやろ。だからやっぱり国家を支えるのは人やから。だけどなんかまあ昔の人が年いったらみんなそうなんのか知らんけど、今の若いやつはっていう
ね, ねなんでですかね。私そうね、本当ですよね、う
ん、だからほんま指示とかやりたいな。
あやってください、私絶対通います。
集めてね、
はい、
なんか もっと自分の生き方を大事にせえとかね、そういうのがやっぱりできたら、まあ、最近思ってるだけで辛いことが自分を育ててくれるやん、
う
ん、
そうや
の、嫌なことあればあるほどその逃げるやつと、うん、なんとかこの難問を乗り越えようというやつと全然成長の仕方が違うやん。だからまあ会社ではね、もうとりあえずいいことは人にやってもらえと、
うんうん、
辛いことだけ自分でやれと。
なんかそこのメンタルを持ち合わせてる若者が今少ないかもしれないですね。
例えば会社辞めるときにね、会社辞めますっていう代行会社あるやん、
はいはいはいはいはい、
自分の人生を人にしょうもないこと言えへんようなやつはあかんと、
うん、
ずっとそれを原点へたどるとね、
うん、
小さい時から育て方が、親の育て方が悪かった、親御さんがもう負けなく強く強い子供に育てるっていうことが基本なの、
うん、
俺はそういうふうに思ってんだけど、
うんまあ、そうなっていかないと、まあ、本当に日本もこれから、
まあ、それは思うようにはいかへんけどな、
まあ、それはそうですよ。親の思うようにいかないから、なかなかそこは難しいところではあるんですけど、
とりあえず皆さん頑張って少々のことではくじけない人を育ててください、はい、
まあ、そこ本あのオープニングなんですけども、
長い長い全然違う方向行ったんちゃう、
はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 今回はリスナーさんからの小ネタ質問にお答えいただきたいと思っております。さあまず最初の質問なんですけれども、松井京都市長がゲストでお越しいただきましたけれども、塾長はプライベートでの親交はあるんですかと、会われた時はどんな話するんですかという。
一回だけ知り合いの人と一緒に食事が行きましたけどね、まあまあね、公職の人は忙しいからね、段取りあるし、
なんかねもう分刻みみたいなスケジューリングで動かれているようでしたけども、
それはもうね、いろんなところで買うと大変ですわ。まあその別にプライベートで会ういうことは特にないですけど、
でもやっぱり京都これからどうしますみたいな感じの話を。
いや僕はね、いつもお願いしているのはね、都市計画が大事やっていつも言う、ね、
はい、
やっぱりこう開発するところ残すところ、それが一番理想的にできてるのはね、姉妹都市であるパリです、でパリへ行くとね、旧市街区ってものすごく古い建物を外装直さずに中だけ直してずっとこう残ってるわけね、で前も言うたかもしれんけど、遠く凱旋門のずっと向こうに地下鉄で行くと新凱旋門あるんですよ、そこは新しく高い 100m のビルが何本も建ってるんですね、ディファンス地域で。開発する人はそこを見に行ってくれていつも言って
る。でも市長は、どんどんどんどんもっとたくさんの企業を京都に誘致して、京都で育てて、
そやけど、
シリコンバレー的な、
そんなんしようと思ったらね、そんな高さ制限があってね、そんなところでできないじゃん。だからそういう街並みは残すと、で開発する場所を決めて、で今やったら洛南新都市構想やったら堀川通りの京セラの本社ある周辺です、だから早やなあかんっていう、なんでかいったら他が家立ち出したらできるようになる、で洛南新都市のところにうちだから本社建てたいな思って、900坪でも買うたんです、で今さ会社で建てられへんから借地として貸してんだけどね、だからああいう 100m ぐらいのビルがバンバンバンと立って、そこへ企業が来るって、で企業来る方法を俺言うてんねん、何でか言うたら企業をどうやって誘致するかっていうのは法人税をある一定期間減額すると、ほんなら必ず企業は来るっていう、そういうやり方でやっぱり企業入ってもらうと、で開発するところ残すところ、それをきちっと分けて都市計画をやってください、それにはパリのリュアンス地域と旧市街区を見てきてくれと、やっぱり都市計画でね、長い間にかけてきちっと整備していかない、それが根本だよ、それをやるようにって言うてんねん、
理想はでも本当そうですよね、その発展している今の時代の地域とその古くからの歴史のある地域を。
今ぐちゃぐちゃなってるやん、市内に鉄筋のビルが建ってガーッなってぐちゃぐちゃなってね、
そうもったいないですよね、あれもね、だんだん景観変わってしまうし、
だからパリってそういうのはほんまきちっとできた、もう少し時間かかるけども、10年とか20年の構想で古い京都を残し、新しい京都を開発すると、この2つをね、やってもらったら非常にいいなと、はい、いうふうに思ってます。
ありがとうございます、はい、さあ続いての質問です。チャポン宝くじは続きますか、今年のプランというのはもうあるんでしょうかということです。
宝くじは一応続きます、で今は2回に分けて2500万ずつやってるんですけども、今うちで管理物件がね2万7000個ぐらいあってます、で5万個になったらね、これをね1億円ぐらい上げたいというふうに思ってるんです。
1億円
ぐらいに、で5000万ずつやりたい、でいやほんまはもう飽きてきたからやめようっていう他の何か考え言うたんやけど、なんかやっぱり元気が入居者の人はいいみたいな、これはもうしばらく続けると、
いろいろとね次々と出てくるので企画がね楽しみにしていただきたいですね、本当にね。チャポン宝くじは続くということになってます、さあそしてこれは塾長ご自身の話だと思うんですけれども、これだけは誰にも負けないということはありますか。
いや別にないですけど。
なんでしょうね塾長の一番。
いやいや別に何にもないけど、みんな優秀やし、走ったら犬の方が速いし、飛んだら鳥の方が 高く飛ぶし
やっぱでもここまでやっぱりこう企業が成長してきて、ね、会社がまあ一応成功してきているのは何が一番。
いや成功してるとは思ってない。管理業でね一般的にね、あんまりやらない。物件を集めるためから安くていいんですよ、安くていいっていうことは管理するって人も 収入がないからどうしても自分とこの一応準管理物件斡旋した入居者からクレーム来た、邪魔くさいですよ、
はい、
邪魔くさいでしょ、うんうん、だから一生懸命やらない、うん、その管理費自体がそんなに高くないから運営していくのものすごく難しい、うんうん、だからそういうのがあるから、まあなかなか増やしていくのも非常に難しいからうちは購入してる。
まあ、でもそこがどういうふうにしたらうまく利益が出るかっていうのをこう知恵で、
いやだからや、だからできひんからそういうのにチャレンジするの好きや、性格的に、うん、でこれをなんとかね、将棋分かる将棋、
はい、
風や、うん、風っていうのは一番最低や、うん、これをいかにひっくり返して気にするかっていうねこれが知恵だ。
まあ、誰にも負けないというのはやっぱりその負けず嫌いであったり、その向上心であったりっていうところはあるかもしれないですよね。誰にも負けないって言ったらあれですけど、
それは なんとかなってるやん。
まあね、でもなんとかならない人もたくさんいるんですけども、そこがなんとかなるのがやっぱり塾長のお力なんだと思うんですけどね
まあ一生懸命自分で考えて交渉足を入れて考えて、うん、そういう時代にならないと新しいアイデアって生まれへん、うん、そういうところにドボッと浸かるっていうね、うんうんうん、けど難しい。
まあでも私から見ててやっぱりストイックな感じはあります、まあ、
好きだよな、
うん、だと思います。ういうでは最後の質問です。いつも一曲選曲されていますが、どんな風に選んでるんですかっていうことです。曲の話です。
まあ、季節の感じで、
うん、
時期で
よくご存知なんですよね、もう最近の歌から。
いやだからテレビ見て、まあ、歌番組やったら控えたりとか、
うんうんうん、
何が流行ってるの分からない
な、分かんないです。
なんかこうグループでもえ何やこのグループっていうのがめちゃくちゃ流行ってた
りとか、ね、読み方分かんないやつもありますし私、
うんうん、だそれを見ながらチェックしてんだけど、
う
ん、
なるほどね、うん、というわけで選んでるということです、ね、うん、
だまあええ感じやけど
、はい、ということでした。さあ今週は塾長にリスナーさんからの小ネタ質問についてお答えいただきました。それではここで一曲です。
はい、はい、久しぶりにゆずの、はい、栄光の架け橋をお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸の壺、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府のラジオネーム梅津拓庵さんからいただきました。ありがとうございます。家のことだけではなく、どう生きるかを考えさせていただける番組、いつもありがとうございます。地域の方々のお困りごとの相談を受けたまわる仕事をさせていただいています。住居確保給付金のお問い合わせが時々あります。家賃を滞納した住人の方が失業が原因で困窮していると分かった場合、管理会社が住人の方に市役所などに住居確保給付金の相談をするように言うことというのはあるのでしょうかということです。
はい、過去にはありますね、
うんうん、
会社の方でやっぱりお家賃が止まるというね、うん、
はい、
その人のまあいろんな事情によって、うん、ほんでそういうことを一回過去にね僕言うたことあります。コロナの頃やから、うんうんうん、そんなんあったらここへ相談したらどうやっていうのを言うたことあります。実際に出てるか出てないかは知らない。
じゃあやっぱり管理会社さんから、
そうやね、そういうとこ言うはったらどうですかというふうには言うてますけどね、うんうん、ほんまに困ってる人はね、はい、やっぱり手を差し伸べるっていうのが大事やし、
うん、
そういうてうちらも家賃払ってもらえんだずっと入ってもらうっていうのもね、やっぱり家主さんも建物の返済とかそんなあるんで、
うんうん、
まあ公にそういう給付金があったらそこへ申し込みしてもらえということで、過去にねもう何年も前です。
でもしね、うん、今これお聞きの方でそういう状況にある方があったら、もしかしたらご相談したらいいかもしれない、ね、
だからネットでその調べたらすぐ出てくるかもしれません、は
い、住居確保給付金ということで、うんうん、
どこ行ったらええとかね、
うんうんうん、
まあそれは何でもかんでも出すっていうことはないと思うん で、 そ, うで、ね、それなりの事情があればね、うんうん、出してくれるかなというふうに私は思いますけど、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、ネットで調べてください。お願いします、はい、
ありがとうございます。 このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は de@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
駐車場を貸したい人と借りたい人をつなぐマッチングサービスです。ぜひご活用ください。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。